ございました。続きまして、えねも町から今日お越しになっていただきました、高橋博之さんです。高橋さんはえねも短角牛というとても美味しい牛肉を作っていらっしゃる傍らというか、そちらの本業なのかな、漁業で昆布なども中心、ウニなども中心とした、漁業者でもいらっしゃいます。その現場の声も聞きたいと思います。高橋さん、よろしくお願いします。
皆さんこんばんは。ただいまご紹介いただきましたえりも町で、実は漁師が先だったんですけれども、昆布を取りながら、出稼ぎで稼いでた時代をなんとか短角牛で、出稼ぎなしにしようやという、かいつまんで言うとそういう時代の短角牛を今も、大して昔と変わらずの形で、両方やりながらファームインもやって、ファームレストランもやってます。で、まず現場的には私も、えりも町も、被災を受けた地域なので、ちょっと状況をお話しさせていただきます。一部報道にも流れてたようですけれども、幸い明るい時間の津波だったんで、幸いだなと思ってるんですけれども、私はその地震の時にはトラクターに乗ってて揺れを感じなくて、で息子が情報が入ってきて大変なことになってるということで、私の集落の中には一番海に近い家が2軒あるんで、そこの人たちを避難させるっていう、私もちょっと役目がちょっとあったんで、急いでその人たちを避難場所まで案内したんですけれども、見てると、大したことないんじゃないかからまずは現場の人って入っていくんですね。で、嵐が来て風の音が強くなったり、波が高まってくると、波の音がしたりっていう風に、普段の中では、大きな波にもうこう前触れの中で想像していくわけですけれども、この地震だけは、津波っていうのはなんか音もなく近寄ってくる恐怖っていうのはすごいなと思って、見てたんですけれども、最初こう普通だなと思ってて、ずんずんこうちょっとずつ水が引いていって、まだ行くのまだ行くのっていうぐらいにこう海の底がずんずん見えてきて、こんなとこまで見えたんだっていうぐらいに、海がこう本当に水なくなっていくんですね。で今度それがちょっと経つと押し寄せてきて、また元に戻ったなと思うと、今度は逆に止めようがないぐらいに、なんかこう入れ物から水があふれるぐらいのその勢いがどんどんどんどん今度は川を遡って逆流して津波が上ってくるんですね。で今度それがまた引けていくときに、その辺のものを全部かき集めるように海にさらっていくっていう、ああこれがね津波の本当の恐怖だなと思って、幸いえりも町はそんな大きく、遠くに比べると被害は小さいわけですけれども、それでも8億を超える被害が出て、その時は私の住んでる集落のところは、さほど被害もなく、これならそんなんでもないなと思って、時間が経つにつれてずんずんずんずん、被害がちょっと見えてきたんですけれども、この机ぐらいのもうちょっと幅のある防波堤の一部分がもう壊されて、先ほどの宮本さんの話にもありましたように、もうバタンと倒れる、こんな厚いコンクリートがっていうのが一つは、ね、簡単に壊れるんだなっていうのが一つ現実的に見て、あとは、生産地ですから昆布を、漁組さんに出荷して商品を置いておく倉庫っていうのがあるんですけれども、せっかく、出荷した昆布が逆に倉庫から津波に引き出されて濡れちゃってダメになったとか、松川の栽培中間育成センターがあるんですけれども、そこの中に水槽にいっぱいいた松川たちが全部津波で持っていかれて、でその後、担当の人たちがもう何日もかかって、施設を掃除してたんですけれども、何回洗っても泥が取れないみたいな、本当に不思議だぐらいに、これで高橋さん4回目洗ってるんだけどまだ乾くと白く泥が残るんだっていうことと、そちこちから松川の死んだやつが出てきて、こんなとこからもってぐらいに出てくるんだよって言って、そのおばさんも倒れそうな雰囲気で、なんかこう一生懸命こう命あるものに餌やってると、松川って可愛いんですね意外とね、こう頭を上げてこうピシャピシャってこう餌くれってね、家畜だとそれはもう普通だと思うんですけれども、魚がそんな風にこう人に懐くのを見て、そういう、こう命と毎日こう餌やってね、 関わってるおばさんにしたら一番それがショックだったんだろうなと思って、すごいもう私が行った時にはもうコタコタの状態で、おばさん頑張ってっていう本当に感じでしたけれども、そんな風にこう、いろんな被害が後でこう見えてきた状況でした。で以前にもね、十勝沖だとかそういう震災はあったというふうには聞いてますけれども、今回みたく、大きな災害っていうのも本当に、まあ、逆に言うといろんなことを教えられて、生産現場っていうのは確かにその津波ではそんなにね昆布をが抜けるほどの被害っていうのは出てないように感じるんですけれども、次の朝海に行ってみるとウニがだいぶこう丘に寄せられてて、でそれが海に戻せばいいんでしょうけども、ウニっていうのはこう擦れるとトゲが抜けるともう死んじゃうんですね。その時はまあすぐ食べても問題はないんですけれども、何日か経つとまたそれは死んでいくっていう格好で、結構思った以上にそういうウニもたくさんあったっていうことが起きていました。それから、倉庫が壊されたというのは当然ですけれども、一番海岸線に近いところは床上浸水もあって、そういうのも出てきたり、もう廃業しようということに決めた船の関係の鉄工所さんだとかね、そういうところも何件か出ています。こうそういう現状でした。それから8億というそういう被害の中で、その前から襟裳のウニをもうちょっと PR したいねということでイベントを企画してて、まあそういう震災の関係でこれはもうやめざるを得ないだろうということで一時中止を宣言したんですけれども、ずんずんずんずんこう先ほどのどなたかの話も出てたように観光もずんずん暗い雰囲気になる、自分たちの地域もずんずんこう暗くなってくる、じゃあやっぱりやろうやっていう声がまた浜の仲間たちから出てきて、でウニ祭りをチャリティーにしてやろうということでやったわけですけれども、たくさんの人が襟裳に訪れていただいて大変嬉しかったんですけれども、でも実際50代40代後半ぐらいの人かな、実行委員長って襟裳も本当に被災し受けてるところだし、先ほど言いましたように床上浸水のところもあって避難してる人いるんだよっていう声をね直接言ってくれて、ああ逆に嬉しいなと思いました。嬉しいって言ったら失礼なんですけれども、確かにそういうふうにこう今報道されている大きな災害地にばっかり目向いてしまうんですけれども、自分たちの足元もね改めてそんなふうな声とともに、いろんなことを考える機会をいただいたなというふうに思っていますし、一部の、地域では、自治会長さんとかそういう人たちが行政関係なくハザードマップに沿って避難を誘導したりだとか対策本部を民間がすぐ作ってそれで動き出したっていう活動も後で新聞でこう分かってきたんですけれども、ああすごいなっていうことも気づいて、これから地域づくりっていうかねそういうことっていうのは本当に学ぶところがあったなと思って感じているところでした。でずんずん、日にちが経ってくると今度は原発の話になって、で道の方でも、汚水の関係があったので水質調査っていうのを行うということで大変こうドキドキ実際はしてました。もしそれでね何かが出てきたら大変なことになってしまうわけですから、幸い結果は、大丈夫だったということで報告は聞いてるんですけれども、そういうことも今回はいろいろ考える必要も当然出てくる。で、BSE だとか公定期だとかいろんなことも、畜産の立場で乗り越えてきたんですけれども、この問題っていうのはまた自分だけじゃどうしようもないことで、どう防げばいいかっていうのも含めて、一人じゃ絶対無理だなっていうことで、で、確かに、ショックで、その 農家さんがね自殺してしまったっていう、そういうのも今回の事件でありましたけれども、本当に痛ましいことだなと逆に思っていて、そうじゃなくて地域でやはりみんなで声を出すことによって何かが逆に守られるとか、今の、進め方に批判とかじゃなくて、これからそういうことが起きた時にじゃあどうやって食を本当に守り抜けるんだろうということを改めてこう考える機会をいただいたなというふうに思っています。まだ持ち時間は大丈夫でしょうか。はい、そんなふうにこう生産現場っていうのは、で皆さんがこう食べてくれないと続かないという状況で、ある担当の人とちょっと話したら、まあ様子見て静かにしてよやって、実際はそんなもんで、あまり騒ぎ立つと、いい場合もあったり悪い場合もするっていう風な、そういうことなんだろうなと思ってちょっと聞いてたんですけれども、まあ、本当に、調査の結果がね良かったんでいいんですけれども、ただそれってもしかしたら逆じゃないのかなと思って、声を出して困ったっていうことよりかは今そういう次元のことじゃないなって自分ながらでは感じています。逆にそういうことが来て、例えば脂質が汚れて、その後じゃあどうするのってことを考えていく機会だなというふうに思っています。そんなふうに考えていかないと安心した食の生産だとか食の提供って無理なんじゃないかなと思って、ごまかして出荷してっていうところも、ね、一部には出てきているようですけれども、そうじゃなくてそういう、こう生産者も生きなくちゃならない、で食べる人も安心しておいしく食べたいっていうのはもうお互い様の話ですから、そこを作っていくためには今回の事故がどんなふうに考えるべきかっていうのが大事なところだなっていうふうにこう感じているところです。短角牛は、餌もこだわって、輸入の餌ですけれども、種の照明だとか畑の照明、不当の照明、全部流通工程の証明書をいただいた餌を使うんですけれども、そんなふうにこうチェックしてでもどっかで何かが起きるっていうのはあるんだろうなというふうに自分も感じてるんですけれども、本当に安全を守っていくというのは大変なことで、逆にそこをみんなで考える、ことになればいいなというふうに思っています。私の話はこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。高橋博之さん、えりも町から今日お越しいただきましてありがとうございます。では続きまして、前浜清美さんにお願いします。コープ札幌組合員活動委員会の委員長でいらっしゃいますし、3児の母でもいらっしゃる、母親としての立場もあります。ではよろしくお願いします。
はい、私静岡県の富士市出身なので、今回の浜岡の原発の停止っていうのはすごくホッとしてます。もうずっと前から東海地震は私が高校の頃からずっと騒がれていたのに、なんであんなところに原発を作るんだろうっていうことで、ちょっと不安に思っていましたので、とっても嬉しいところです。で、トークテーマとして震災から学んできたことっていうことがありますが、この中で、組合員活動っていうことをご存じない方も多分大勢いらっしゃると思いますので、ちょっとその話をしたいと思います。生活協同組合ということで、生活を自分たちの生活をより良くしたいということで出資をして、お店や宅配を利用して、あと意見をいや要望を言って運営に参加するという組織なんですけれども、自分たちで知りたいことを学びたいことを自分たちで企画して、いろんな講師を呼んで知ったり、あと産地に行ってみたりっていう、そういうことを企画する舞台が組合員活動の舞台で、これほとんど普通の主婦ですね、お母さんが ほとんどです。でということで、一番テーマにしているのは食の安全、それから環境、子育て、地域貢献というのが今年の最も重点的なテーマなんですけれども、原発はこの全てを壊してしまうということが今回の震災ですごくよく身につまされて分かりました。で本当に 自然の力、いろんなあのものを作って科学はすごく進歩しているんですけれども、やっぱり自然の力に逆らえないっていうか抑えつけられないんだなっていうことはすごく今回の津波のを見ても原発を見ても思いました。あの1992年 の、 あの地球サミットの時に当時12歳のセバン鈴木さんが、どうやって直すのかわからないものを壊し続けるのはもうやめてくださいって世界に訴えて、とってもあの、話題になったんですけども、あの原発の事故を見た時に私、どうやって直すのかわからないものを作らないでくださいって本当に言いたかったです。あの遺伝子組み換えなんかもそういうふうに思ってるんですけれども、直し方わからないものは作らないでくださいよってちょっと思います。で、まずあの学んできたことって言って、さっき自然の力恐ろしいっていう話なんですけれども、であと伝えていくこと、組合活動もいろんな人に伝えるっていうことが大きなテーマなんですけども、伝えていくこと、何回もあの三陸は何回も津波に遭ってるんですけれども、やっぱりしっかり伝わっていなかったんじゃないのかなっていうところで、私たちも伝えているつもりなんだけども伝わってない部分ってきっとあるんだろうなっていうのはすごくあの思いました。あとそれからやっぱり過信は禁物なんだなっていうところをあのとっても今回の震災で理解したところです。で、さらに心配していることなんですけれども、あの出荷停止になったり解除になったりって、土は汚れてないの、どうなのって、まあ、葉っぱについたものがあの放射能がっていう話はあるんですけれども、その辺どうなの、あの農地自体が汚染されているんじゃないのっていうところがすごくわからないっていうところなんですけれども、あのあと子どもの許容放射線量が年間20ミリシーベルトっていうふうに国の方で決めてますけど、ちょっと調べたら原発とか医療関係なんか職業上放射線を浴びるリスクが高いと考えられる放射線管理区域でも3ヶ月で 1.3 なので、まあ、単純に4倍したら年 5.2 ミリなんですよね。それから考えて、って大人でもそこまでしか浴びてはいけないって言われてるのに、20ミリ子供が浴びていいってこの基準って何、ってどうしてその基準が決められたの、でこれってもしかしたら集団疎開させるコストが問題で、もしこれを決めてるんであれば、それって国のやること、これから子どもたちはこれからの日本を担っていく人たちでしょ、その人たち、その子たちの命を危険にさらしてまで守らなきゃならない経済的なものってあるのって、もっとそこはみんなで国民全体で負担して、でもその子たちを集団疎開させるとかっていうことは考えるべきなんじゃないのっていうところで、本当にあの親としてはすごくその辺は歯がゆく思って、どうなってるの政府は、何を考えてるのって思ってるところです。で、あのこれから自分にできることっていうところ、おかげさまでっていうか、なんというか、4月の20日まであのコープの方で、義援金を集めました。3月11日ですぐその次の日からってわけにはいかない、だいたい1ヶ月程度だったと思うんですけども、あの2億円以上の義援金が集まって、で日赤を通してあの被災者の方に送られるんですけれども、組合員の方からまだあの一応4月20日で締め切るって言ったんですけど、まだまだ支援しないと、支援したいっていう声がとっても多く寄せられています。で本当に共感するって、その組合員の思いって嬉しいなって思いながら、その思いをじゃあ私たちその組合活動のところでどうやって形にしていけるだろうっていうことで、あのコープ生活支援ボランティア、これまだ仮称なんですけれども、あのこちらに北海道の方に1000人ぐらいの方が避難をしてきていらっしゃるので、その方たちの生活をなんかあのほんのちょっとのボランティア、ちょっと荷物を動かすとか、あのちょっとの間託児をするとかって、そういうほんのちょっとのボランティアでもやっていけたらいいんじゃないかなっていうことで、その辺は組合員に広く呼びかけて、組合員の思いと被災者のニーズをつなぐことができればいいかなって思っています。あとそれから、並んでいるものはやっぱり風評被害って先ほども言ってましたけども、産直の方結構千葉県だとか いっぱいいらっしゃるんですよね。福島もいますし、でそういうものを風評だけでこう買わないっていう行動になることもありますので、一旦全部1週間ごとに検査、放射能検査をするという、方向で動いています。ということで一旦安心して、安全かどうかはちょっとまだはっきり全てのものを検査するわけにはいかないので、ですが一旦安心をして買ってもらいましょうということを生協の方ではやっています。であとやっぱりもう空気が全部多分全地球的に放射能はばらまかれると思いますので、どこで食べても同じかなっていうちょっと思ってるんですけれども、やっぱりいろんなものを食べてしっかりバランスよく、いろんなこればっかり食べるんじゃなくって、いろんなものを食べていくことでリスクも分散されるし免疫力もつくかなっていうところで、まあ母親としてはそのぐらいしか、ちょっと子供にいろんなものを食べさせるぐらいしかできないのかなって思いながら、これからまだいろんな人にやっぱり伝えていきたいなって思っています。以上です。すいません、ちょっと時間オーバーしたかもしれない。すみません。
はい、大丈夫です。はい、前浜清美さん、神戸札幌組合員活動委員会の委員長でした。では最後にリレートークとしては最後となりますが、天津大学教授の荒川義人さんです。よろしくお願いします。
皆さんこんばんは。実行委員の一人として本日このように皆様にお集まりいただきまして。それから本当に手弁当で宮本さんやら谷川さんやら高橋さんやら旅費も払わず、このように熱い思いだけでここの場に来ていただいてお話ししていただくことに本当に呼びかけ人の一人として本当に感謝したい気持ちでいっぱいでございます。それぞれの活動のそのあり方についてはホームページ等で拝見はしてるんですけど、やっぱり生で聞くとですね、全然説得力が違う。こういうその活動の生の状態をぜひ共有したいということで、まあ今日の会を持ったということも一つありまして、まあそういう意味では目的を果たしているというふうに実感しているところでございます。私自身北海道の食の応援団として、例えば食育とかいろいろやらせていただいておりまして、まあ湯浅さんとも最初のこのきっかけになったのは北海道の食育の会議の場でした。で個人的につながりのある東京の方々から北海道なんで手を挙げないのっていうことをこの震災の後盛んに言われまして、で特に保育園のこう連合会の世話役やってる方から、子どもたちにあげるパンないよ、牛乳ないよ、水ないよと、まあそういうお話もいただきまして、私個人的に北海道でいろいろこうあちゃこちゃ連絡してみました。でそのことがあって初めてえっていうことが随分ありました。例えば牛乳はあるけどパックする容器がない、ですからエレル牛乳いいの分かってるけど作れない、えって思いました。それから水はあるけどボトリングの工場がない、ほとんどない、限界があってできない。これって北海道にいながら北海道の食の応援団として非常に恥ずかしいと思いました。それが実態だったんだということでございます。パンにつきましても2週間が最長保存期間ですね。でそれ以上になるとなかなかできない。缶詰のパンというのはどっか他に頼まないといけない、これも何とかならないのかと北海道においてですね思いました。まあそんなことは感じて、これは何とかせにはいけんなというふうに思いました。たまたま昨日まで東京で学会がありまして、3月の末の類似の学会は被災の関係で東北の方からの先生方の参加が得られないということで中止になりましたが、昨日終わった学会は強行しました。栄養食料学会、まさに栄養面から今回の被災に対してどんなサポートができるのかということが緊急ミーティングで行われました。で現地の先生方も参加されました。で今現在、まあ本当に NPO の方々からもお話ありましたけども、まあ、地域差は非常に大きいんですけども、まあ、非常に有識状況にある、まだあったかいものが十分に食べれない状況にある、栄養問題は非常に深刻で、タンパク不足、ミネラル不足、ビタミン不足がもうこれはもう深刻な問題になりますと、まあ、それによって先ほど前浜さんからお話ありましたけど免疫力が低下するといろいろな病気が蔓延する可能性がある。でもう一つと思って気づかなかったのが実は排泄の問題でした。 食べる方ばっかり私ら気になっていてですね、なんとかしなきゃと思ってたんですが、実は排泄の問題がですねなかなか進んでいなくて、それが嫌で食べないっていう人も出てきているということです。でその辺をどうするのっていうことも非常に、ああこう遠くにいるとなかなかわからないんだなというふうに思いました。でこのままいきますとその衛生環境が悪化して、非常に有識状況になるだろうと、感染症がですね蔓延する可能性もあるということでありました。まあ、その辺をどうしていこうかということが、まあ、学会でもですね真剣に議論されたところであります。その学会でちょっと付け足しになりますけども、科学というのは一体どんな力を持っているのということも議論になりました。皆さん食べ物で健康食品が危ないとかっていう話はご存知かもしれませんけども、じゃあ科学的に根拠のあるというその何々の効果が期待できると食品についてですねどれぐらいじゃ効くのかっていうことに対してですねもう一回見直さないかっていうことをですねその学会で真剣に議論されました。例えば某社で出しているある製品が何々の方に効果がありますと言っても、さあじゃあそれは普遍的な人に効くのかっていうとそんなことありません。ごくごく限られた条件の方には効果があるかもしれないという、そういうレベルのものですね。だから科学というその名前にですねかなり何か踊らされているというか、科学がこうだから大丈夫とかですね安心だとかっていうことについてもう一回科学って一体何なのっていうこともですね真剣に議論する機会じゃないかということも、まあ、本当に、話されました。で一つ象徴的だったのは栄養学の大御所の先生がですねなんでおにぎりなんだろうっていうことなんですね。なんで最後みんなおにぎりなんだろうね、でなんでああやっておにぎりおいしいっていうふうにみんな言うんだろう。で本当に栄養学の大御所の先生がそうやって言うと、やっぱおにぎりの力ってすごいなというふうに思いました。その辺のおにぎりの力、これを見直すのがやはり今回これからのやっていくことかなというふうに思いました。で、ちょっとこれからを考えていきたいんですけども、備えあれば憂いなしという言葉がありますけども、残念ながら今我々の社会は憂いがなければ備えがないのかもしれません。まあ、それで先ほど宮本さんの話にもありましたけども、こういうきっかけがあって初めてそれに対して備えていかないかっていうことが、まあ、そういう気持ちがですね強まっていく。まあ、結局簡単便利な生活に慣れていてリスクというものに対する感覚が麻痺している可能性があるかというふうに思います。それでリスクに対する対応なんですけれども、自助、自ら助ける、それから共助、共に助ける、それから公助、公に助ける、この3つのバランスが取れて初めてリスクに対する対応が可能になるし、また今ああいうふうに震災が起きてしまうと自助、自分が何かこう助けていくことはほとんど不可能だと思います。そこで必要なのは共助と公助になろうかと思います。それで今回その立ち上げといいましょうか、このネットワークを呼びかけたのは、まずこの自助、それから共助、自らリスクを回避する、立ち向かう、それから共に助け合いながらリスクに対して対応していく、この辺をしっかりやっていきたいということで、まあ、趣旨としてですね、立ち上げさせていただきました。先ほど坂本さんのお話にもありましたけども、自分で物を作る、食べる物を作るっていう、そういう子どもたちを作っていきたい、まさに自助かなというふうに思います。そういったことがほとんど今なされてなかったのではないかと。でそれをしっかりと、促していく、構築していく、効果的に実践していく、その辺がこれから大事かなというふうに考えております。これからの食の安全につきましては、物がたくさんあるときには質的なところばかり食の安全性については言われますけど、これからは量的な部分での安全性、きちっとした量の確保、これが担保されなければ食の安全というのは果たせないというふうに考えております。それが今大変怪しい状況になってきているかなというふうに思います。まあ、北海道の食というのはこれまでも 質の面でも量の面でもしっかりとその役目を果たしてきましたけれども、やっぱり北海道だよというふうに本当に言われます。北海道が果たしてくれなければこれは本当に日本沈没だよというふうに言われます。東京の方々にはですね、まあ、その辺我々はさらにそういう意識を強くし、また生産者の方々とですねしっかり議論を重ねながら、そういう力をつけていければなというふうに思います。自助それから共助、この辺は多様な角度から議論ができると思います。そしてこの自助については特に子どもたちにしっかりと自助する力をつけていきたい。で我々は今食育をやっておりますけど、そういったことが一つ大きな目標にしています。それから共助、この部分については大人がしっかり議論して、共助についてはどれほど頑固な強硬な共助があってもそれはいらないということは絶対ありません。より強ければ強い、それに越したことがないというふうに思います。まあ、そんなんで今回このネットワークの活動がですね、そういった自助そして共助、まあ、公助につきましてはまだちょっと別な機会にしたいと思うんですけど、それももちろん要求したいところですけども、まずその辺をしっかりとしていく、そのためのネットワークでありたいというふうに願っております。でそれぞれ今回参加いただいている NPO の方々、まあ、個人で活動されている方々におきましてはそれぞれ独創的な活動をされておりますので、そういった活動を制約するものでは決してありません。それぞれの方がしっかりと今まで以上に活動しやすいそういう土台作りにこのネットワークが、なっていけば、本望だというふうに思っております。で、すでに第2弾として7月の20日頃にですね、まあ、今回は、私を除いて6人のメンバーの方々にお話しいただきましたけども、さらに、まあ、行政の方あるいは団体の方等にもお話しいただいてですね、もっともっとさまざまな角度から、まあ、自助共助の在り方について構築について、議論をしていきたいと思いますので、第2回の、まあ、こういった会もあるということをぜひご承知をいただければというふうに思います。でこの後はフロアの方もですね、私存じ上げている方だけでもものすごい積極的に活動されている方がたくさんおられますので、ぜひフロアの方からもですね、こういったことをやろうよとかこういうふうにしようよ、こういうふうなやり方もあるよというご意見をですねぜひぜひいただければというふうに思います。この後残りの時間をですねぜひフロアの皆様と壇上の皆様との意見交換の場として、今日の会がですねよりいい方向性でいくようにしていきたいと思いますので、これからもこの後もですねぜひご協力よろしくお願いしたいと思います。私の方からの話は以上にさせていただきます。ありがとうございました。
天津大学教授の荒川義人さんですが、今のお話にありましたようにこの後皆さんと、感想あるいは意見、質問疑問提言等々をいただきたいなというふうに思いますので、じゃあ荒川先生の、まあ進行で こっちのマイクの方がいいかな、
はい、いいですか、はい、それではどうでしょうか。6名の方々、まあ、私はちょっとまとめみたいな話で、実践的なお話をさせてしていただきましたけども、どうぞ忌憚のないところで、この辺どうなんだとかですねお聞きなりたいことがありましたらどうぞ遠慮なくお聞きいただければというふうに思います。またこういうふうな方向性で、やっていくのはどうだというようなご意見もあれば伺いたいと思いますので、どうでしょうか。ざっくばらんにフリーにいきたいと思います。なかなかこういうふうに構えちゃうとあれなんですよね出なくなりますよねはい、どうぞ。
マイクですか。お願いして、はい、
ここですか。今日はありがとうございました。ですね、先生にまず一つ質問したかったのは、最後に自助共助公助ということで助けるという言葉が出てきましたけれども、 私は外国人の支援の方をしていまして、外国人生活支援などをしているときにですね、支援ではなくって自立して日本で生きていけるようにっていうことで、立つ、この土地に立つということをやはり考えていかなければいけないと思ってるんですね。なので今被災者支援ということでいろんな方たちが助ける方に回っているんですけれども、でも実際は助けるだけではなくって立っていかなければいけないと思ってたので、ちょっと最後の話全部が助けるという言葉につながってたので、その辺はどうなのかなと思って伺いたいと思います。
どうしても今回の場合にはその、震災があって、それを前提としてしまっておりますの でこの言葉はもうすでに、ある意味公の言葉ということで使わせていただきまして、で今回種をまこうということですから、その種をまいてそれを育てていくということですので、どちらかというと私も今のご意見に賛成です。ただどうしてもその震災が前提とあったのでそういう言葉を使わせていただきましたということでございます。はい、その他どうでしょうか。本当にフリーにフランクにお話しいただければと思います。じゃあ佐藤さんどうですかというふうにこう話がないときは指名しちゃいますんで。佐藤さんも大変憂いてた、メンバーの一人で。
どうも荒川先生、今日はありがとうございました。震災と津波のショックなどに追い打ちをかけるように原発の事故があって、それで実家が東京にあるもんですから、その時東京にいた弟からその後猛烈な買い占めとかが始まって、で東京都杉並区の西友の地下の食品売り場の棚に何もない状態の写真を弟がわざわざ送ってくれまして、でこれなんかものすごいことが起きてしまっているなと。で新学期になって学校が始まった時に給食の食料は確保できるんだろうかとか、なんかそういった心配がぐわーっと湧いてきてしまって、そのなんか不安みたいなものを先生にメールでぶつけてしまったりしたんですけれども、それ以来、状況は刻々と変化していますが、またここ数日っていうのはなんだかどんどん深刻になるような気がしています。でじゃあ どんなふうにどこが危険でどこが安全なんだっていうのは誰かが正確なデータをくださらなければいけないと思うんですけれども、今こそ北海道の食べ物がいろんな人たちを救う、特に子どもたちを救うために活躍してくれたら嬉しいなと。それはもう毎日北海道の食の恵みを受けて、それを自分が作ったかのようになんか誇らしげにしてしまったりとかっていう、そういう本当に支えられてる道民の思いでもありまして、なんかそんなことを道民としてなんか力になれる方法というかシステムが作れたらいいのかななんてことをちょっと漠然と考えておりました。
はい、その辺は湯浅さんにぜひ回答していただきたいと思います。
そうですね、逆に大きな意味の、そういう食べ物ということに考えるよりも、私は今自分たちこの時期になぜこれだけ呼びかけたかというと、今北海道が種まきの時期なんですね。そういう意味でも、でこれから本当にその食の、安全と、量の確保という話も今出たんですけど、それはまずできる人たちが、これは私は自分が北海道だからできる人たちが多くの種を巻く、そして将来というか近い将来、日本中の食べ物がある意味危機的な状況になった時に大丈夫な食べ物を分けてあげられるものをまず確保しておく、それは作る食べ物を育てるというところから、私はこれは農業者だけではなく、農業者だからもちろん私たちは率先してやりたいけど、それは町の人でもどんな人たちでも、これからは自分たちが食べ物と共にある暮らしを少しでもやるような方向に行くことを望みます。それが逆にこういうこれから先のいろんなことができてきた時の大きな力になっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。高橋さんにも漁業の部分から、また畜産業の部分から、その辺の回答というか、 自信のあるところをお聞かせいただければというふうに思いますけど。
短角球というのは本当に消えそうな、もっと今よりももっと消えそうな時がありました。その時に私たちは、顔の見える関係をどうやって作ろうかというのが始まりで、まあ、いろんな、人と出会っていくわけですけれども、そうしてやはりここまで来れたかなと。でそれは例えば政教さんとかそういう大きな組織だったりもするんですけど、今私の中には130名のうちだけの会員さんという人もいます。でそういう人たちにもとても支えられて顔の見える関係を続けさせていただいて、そういうことも一つには方法なのかなと。やはりこう自分の取れたもの、生産するものを誰に食べてもらおうかとか、こんな人に食べてもらいたいなとか、あの人の笑顔見たいなとか、かっこいい話じゃなくてそういう顔を見ると本当にこっちが元気になるんですね。うちは焼肉の、ファームレストランもやってるんですけども、いろんなお客さんが来てくれてこわばった顔でまずは緊張もあったりだとかいろんな、お顔をされて来てくれるんですけれども、その人たちが帰る時には本当にニコニコ顔で、ごちそうさまって言っていただいて、でそういうところの大事さっていうのを逆に会話しなくても自分はそこでああ嬉しいなっていうふうにこう満足するんですけれども、そんなふうにこうもっと作る人と食べる人の距離を縮めることってもっともっとできないのかなっていうふうにこう思いますし、これからもそういう取り組みを自分の中でしていきたいなとも思っています。以上です。
はい、ありがとうございます。あ、どうぞ。
面白いというか話がありまして、1週間目に僕苫小牧からフェリーに乗って秋田に降りて岩手の被災地に行ったんですけど、まあ物がないというふうに聞いてたので、まあ、どこで自分たちの物を買ってフェリーに乗り込もうかとか、まあ、コンビニ世代ですから、まあ、フェリー乗り場のコンビニで買えばいいんじゃないとか誰か言ってて、そんなことないよ、物はないよとか言ったら、苫小牧のコンビニにはすごくたくさん物があって、でフェリーの中に入ったらですね、ビュッフェやってたんですね。食べ放題レストランがフェリーの中でやってまして、あ、なんだこんなもんだって思って秋田に降りたらですね、全くどこの店も物を売ってなかった。コンビニは全く物が置いてなかったんですね。かたやフェリーではビュッフェ食べ放題をやっていて、東北には全く物がなかった時に、流通ですよね。やっぱり今優子さんとか高橋さんみたいなところに僕も知り合いで多分物をもらえるだろうと信じてますけど、誰が届けてこうくれて誰がその僕に持ってきてくれるのか、僕が取りに行けるのかっていうことはその時すごく考えました。